私はですね、まあ、年に一回か、二年に一回ぐらい、じゃないかなと思うんですけれども、ちょっと変な夢を見ることがあるんですね。大体こんな感じの夢です。あるですね、まあ、高層ビル、高い何十階もある建物にですね、上の方にいまして、何者かに追いかけられるんです。悪い人かなんか知りませんけども、細かいことは覚えてません。とにかく逃げなきゃということでですね、どうしようどうしようって言って、エレベーターに乗り込みます。で、エレベーターのスイッチを押して下に行こうと、エレベーターが動き始めるですね。動き始めるんですけれども、どういうわけか、そのエレベーターがですね、ものすごい勢いで下降するんですね。もうワイヤーが切れたかのように、ブワーってもう、でもとても立ってはいられないから、うわーどうしようっていう、こんな感じでですね、もう耐えられないような感じがしてですね、もう死ぬーと思った時に、エレベーターがスーッと速度を弱めて、さっと止まってくれるんですよ。ああ、よかった。で、また、逃げるんですけど、また追いかけられて、また追い詰められて、またエレベーターに乗り込んで、今度は上に行こうと思うわけですね。上っていうところを押して、なんか何回か知りません。細かいこと覚えてませんが、乗り込んで、また乗り込んだらですね、動き出したら、上りも同じなんですね。ブワーなんか、ものすごい勢いでエレベーターが上がっていくんですよ。もう、とても、この、なんていうか、重力に耐えられないんでしょうね、もう。立っていられない状態で、うわ、また、うわぁ、これは死ぬと思ってですね、思っていたら、エレベーターがまたスーッと徐々に速度を読めて、パッと止まって。なんでしょうね、この夢。結論、あんまり結末は覚えてないんですけれども、もしかしたら、専門家にこの話したら、あなた精神的にちょっと病んだところがあるんじゃないって、言われるかもしれないんじゃないかと、ちょっと気になる。ところなんですけれども、エレベーターの話は置いときまして、聖書を開いてみましょう。ピリピ人への手紙3章、開いてください。ピリピ人への手紙3章の12節から16節まで読みたいと思います。ピリピ人への手紙3章の12節から16節までお読みします。私がすでにそれを得たとか、すでに完全なものになっているとか言うのではなく、ただ捉えようとして追い求めているのである。そうするのはキリストイエスによって捉えられているからである。兄弟たちよ、私はすでに捉えたとは思っていない。ただこの一時を務めている。すなわち、後ろのものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。だから私たちの中で、全く人たちは、そのように考えるべきである。しかし、あなた方が間違った考えを持っているなら、神はそのことも示してくださるであろう。ただ、私たちは達し得たところに従って進むべきである。パッと読んでです。パッとんで、あんまり、意味が完全には理解しにくいんじゃないかなと思うんですけれども、パウロはどういう、これを書いたパウロの真意は、どういうものだったかなと、少しだけ考えてみたいと思うんですけれども、パウロはこの手紙を、まあ、 ローマで書いたそうなんですね。ローマの獄につながれている時だったので、おそらく、まあ、もうその生涯を終えるですね。まあ、長くても数年ぐらい前だったと思います。人生のもう終わりに来ていたんですね、ほぼ。その時になって彼が、私がすでにそれを得たとか、完全なものにもうなっているとかいうのではなく、捉えようとして、何を捉えようとして追い求めているでしょうかね。そうするのはキリストイエスによって捉えられている。様によって捉えられていると。どういうことなんでしょう。一つ証のみの言葉を紹介したいと思います。毎時間を信頼と祈りと信仰の時間としなさい。あなたの前途には様々な試練が予想される。我々は皆不純物から清められ、試練を経て白くされねばならない。試練の時にはすべての思いがイエス・キリストに捉えられるように求めなさい。予期せぬ方法で障害が次から次へとやってくるかもしれないが、敵の誘惑はことごとく退けなさい。この方法で我々は恵みから恵みへ、力から力へと前進し、次から次へと霊的勝利を収めるのである。上手には説明できませんけれども、ここに霊的勝利を収め続ける秘訣が書かれているんじゃないかなと思います。その一つの大事な要素としてですね、イエス・キリストに捉えられるように求めなさい。イエス様にしっかりと捉えられる。まあ、一人、個人個人でイメージは異なるかもしれませんけれども、イエス様に捉えられる。そのように私たち求めたいものですね。そしてこういった方法で、いろんな障害が、試練がやってきても、恵みから恵みへ、力から力へと前進んで、勝利の結果が約束されているんですね。もう一つ聖句を紹介します。ヨハネによる福音書、1章の16節。お読みしますね。ヨハネ1章の16節です。私たちすべてのものは、その満ち満ちているものの中から受けて、恵みに恵みを加えられた。恵みから恵みへっていう、言葉でですね、まあ、導き出した聖句なんですけれども。そして、1章の17節にはこう書かれています。律法はモーセを通して与えられ、恵みと誠とはイエス・キリストを通して、来たのである。恵みと誠がイエス・キリストを通して私たちに与えられるということ。先ほどのパウロの、手紙に戻りますけれども、パウロは、13節で、ただこの一事を務めていると言いました。一つのことを彼は、努めている。言い換えると、努力しているって言ってるんですね。この努力という言葉を皆さんちょっと引っかからないでしょうか。どうでしょう。これはいつからでしょうかね。私が青年20代とかぐらいの頃からだったと思うんですけれども、国会で努力という言葉があまり聞かれなくなってきました。今振り返ったら、なんとなくわかるんですけれども、教会にですね、福音主義が入ってきた頃だったように記憶しています。福音主義というのは、もうただ、イエス・キリストの十字架によっても救われているんだから、私たちは、行いとか、そういうものはもう気にしなくていいと。 罪を犯してももう許されるから大丈夫。そういった思想なんですね、実は。非常に危険な思想だと言えると思うんですけれども、そういった頃からですね、まあ、教会でも本当に私、一青年として出席していたらですね、こういう言葉も聞かれました。努力っていうのは努力しすぎると自分の力に頼ることになるからあんまり良くないですよ。教会で聞かれるようになってきたんですね。もうイエス様に任して、もう救われてるんだから、喜びの生活を送ってればいいんですよ。あ、ちょっと訳がわからなかったんですけれども、そういうことがよく聞かれるっていたことを記憶しています。関係があったと思うんですけれども、そういった頃からですね、やはり教会の成長は止まってしまい、教会員が働かなくなったんですよ。伝道しなくなった。伝道しなくてもいいって教えてるから。働かなくていいって教えてるから。努力しなくていいって教えるから。教会の力がどんどんどんどん弱まっていった。その当時からですね、ような気がしています。しかし努力という言葉は、世の中でも、実は、尊ばれている言葉なんですね。世の中、世間一般でも。非常に貴重なものであると、大切なことだと言われているんです。目標を掲げて、どの世界でも目標を掲げて、それに向かって一心に努力するってことは大事なことだと。誰もそれを否定する者はいないと思うんですけれども。そうですね、私が小学生、まだ神様のこともイエス様のことも知らなかったときに、私がヒーローのように崇めていた人がいました。それはプロ野球選手だったんですけれども、王貞治って人ご存知でしょうか。もうこれは今でも有名な人なんですけども、ホームラン王として、ホームランをですね、誰よりも打った人として、今でもですね、この記録は破られていないということで、本当に前人未到の記録を立てた偉大な野球選手として、名を轟かせた人なんですけれども、当時バカスカホームラン打ってですね、私も、憧れたわけです。そして、これはもう大人になってからある程度、さらに分かったこと、本当に努力の人として彼は、よく知られているということが分かったんですね。その人が、残した言葉、実はこれインターネットで王貞治名言ってやったら誰でも見れるんですけれども、そこから拾った言葉をですね、ちょっと紹介したいと思います。努力しても報われないことがあるだろうか。たとえ結果に結びつかなくても、努力したということが必ずや生きてくるのではないだろうか。それでも報われないとしたら、それはまだ努力とは言えないのではないだろうか。まあおそらく、この皆さんほとんどですね、野球のことは知らないと思います。だから別に気にしないでですね、これを自分の、霊的生活にですね、当てはめて考えていただきたいと思うんですね。こういう言葉も言っています。よく、人間だからミスはするもんだよ、という人がいますが、はじめからそう思ってやる人は必ずミスをするんです。ここで思い出した、大曹洞の言葉があるんですけれども、大曹洞下巻の223ページの言葉を紹介したいと思います。品性の欠陥を通して、サタンはその人の心全体を支配しようと働きかける。彼は人がこれらの欠陥、欠点とかそういうものですね。欠陥に固執するならば、自分が成功を収めることを知っている。それだから彼は、欠陥に打ち勝つことは不可能であるという致命的な詭弁を持って、キリストに従う人々を欺こうといつも懸命になっている。ちょっと飛ばします。それだから 誰でも自分たちの欠陥は不治のもの、治らないものであると思ってはならない。神はそれらに打ち勝つ信仰と恵みをお与えになるのである。王さんの言葉に戻りますけれども、よく人間だからミスはするもんだよという人がいますが、初めからそう思ってやってる人は必ずミスをするんです。ちょっと私なりに言い換えてみましょう。よく、罪人だから罪を犯すんだよという人がいますが、初めからそう思ってやってる人は必ず罪を犯すんです。私そう考えたときに、非常に自分にですね、大きな衝撃を覚えました。私たちそのような考え持ってないでしょうか。人間だから、罪人だから間違うんだよ。罪は犯すんだよ。と思ってたら、必ず罪を犯すのではないでしょうか。王さんの言葉続けますね。基本的にプロというのはミスをしてはいけないんですよ。プロは自分のことを人間だなんて思っちゃいけないんです。プロって何ですか？プロ。野球にこだわらなくていいですよ。選ばれし者ではないでしょう。専門家？選ばれし者。私たちも神様から選ばれたものではないんでしょうか？これも言い換えてみましょう。基本的に選ばれし者というのは、選民は罪を犯しちゃいけないんですよ。選ばれし者は自分のことを普通の人間だと思っちゃいけないんです。そのように解釈できないでしょうか。100回やっても1000回やっても絶対俺はちゃんとできるという強い気持ちを持って臨んで初めてプロと言えるんです。真剣で切り合いの勝負をしていた昔の武士が、時にはミスもあるさ、なんて思っていたら自分の命に関わってしまう。だから彼らは絶対にそういう思いは持っていなかったはずです。時代は違えど、命がけの勝負をしているかどうかですよ。たかが野球選手がこういうこと言ってるんですよ。命がけの勝負。練習を怠る人が上手くなることはないんです。修練した人が上手くなるんです。当たり前のことかもしれませんが、深いですね。勝負はゲームセットと審判が言うまでわからない。私たちにとって審判誰ですか？裁き主であるお方。イエス様が最後にもう終わりっていうまではわからないんですね。勝つための最善の努力はどんな時もやめてはいけない。逃げたらダメなのです。時には嵐のような逆境が人を強くする。聖書の言葉みたいですね。最高のものを求める強い気持ちがないと、結果は出ないものなんだよ。もうちょっと続けますね。名選手になることは難しくない。努力を怠らず、目の前にあるものを、きっかけを逃さずに、確実に掴んでいけば、必ずどうにかなる。今までの僕の記録はみんな耐えることで作られてきた。過去にとらわれず、現在をいかに良くするか。まあ、いくつか紹介させてもらいましたけれども、本当に霊的な私たちね、解釈したら非常に奥深いものになるんじゃないかなと思って紹介させてもらったんですけれども、努力について、証の海にも書かれていましたね。 実物教訓305ページ。実物教訓の305ページの言葉を紹介したいと思います。高潔な品性は、キリストの功績と恵みによって人々が努力することによって得られるものである。高潔な品性は、人々が努力することによって得られるもの。まあ、その前置きとして、キリストの功績と恵みによってとありますけれども、努力はなくてならぬものなんですね。神はタラント、すなわち精神の能力をお与えになる。そして私たちが品性を形成するのである。神様からいただいたタラントを用いて品性を形成するとあります。品性は自己との厳しい戦いによって形成される。生来の傾向に対しては相当戦いに次ぐ戦いをもって当たらねばならない。私たちは厳しく自己を批判して、一つとして汚点を取り除かないで放っておくようなことをしてはならない。先ほどの大曹洞の紹介した言葉と、通じるものがあると思うんですけれども、続けて読みますね。私は自分の品性の欠点を正すことはできない、などと、誰も言ってはならない。そう思い込んでしまえば、決して永遠の生命を受けることはできない。自分の欠点は正すことはできないと思ったら、永遠の命は受けられないって書いてます。不可能であるということは、自分が心の中でそう思ってしまうからである。勝とうと思わなければ、勝つことはできない。心が清めを受けずに汚れていることと、神の支配に喜んで従わないことから、本当に困難なことが生ずるのである。私たちは皆、神の御国を目指すものだと思うんですけれども、その天国への歩みをですね、ちょっと山登りに例えてみたいんです。山登り皆さんしたことあります?山登りってもいろいろありますよね。なんか山登りって言ったら、その辺簡単な丘を登るような感じする、しますけれども、ちょっと、登山って言ったらどうでしょうか?もうちょっとなんか、高い山に挑むような感じがしますけれども、どんな山でもいいですよ。この山だったら登れそうだなっていう山を皆さん描いてみてください。心の中で。沖縄の山でも、本土の山でも、外国の山でもいいですよ。登ってみたいなっていう山でもいいです。できればですね、そうだな。簡単に登れる山じゃなくて、ちょっと頑張って登れる山を描いてほしいんですけど、どうでしょうか。車椅子の人たちは、10年前か20年前の自分だったら、登れたかもしれない。という山をちょっと描いてみてほしいんですね。まあそこの丘でもいいですよ。なんなれば。泣き尋常のてっぺんでもいいですよ。何でも描いてください。どんな山であれ、はっきりしてるのは、一歩一歩登っていかなければ、決して頂上にはたどり着けないってことですよね。まあ私、 登れそうだなって山を描いてください、言いましたけども。私もいろんな山登ったことあります。そうですね。九州にはだいたい1800メートル近い山があって、年に一遍ぐらい登ってるんですけども。そうです。駐車場からだいたい2時間ぐらい頑張って歩けば、頂上にたどり着けます。2年ぐらい前に増田さんの子供たちと赤城の山に登ったことあるね。覚えてる？結構な山でしたよ。2時間ぐらいかかったかな、やっぱり。もうちょっとかかったかなっていうような。いろんな山登ったことありますけど、皆さんどうでしょうね。日本だったら一番誰でも知ってる山は？富士山。はい。登ったことある人います。あ、いらっしゃるね。わあ。わあ。一度は登ってみたいなと思うんですけど、まだ機会がありません。登った経験がないので何とも言えないですけれども、決して生優しい山じゃないみたいですね。6合目まで車で行けるそうなんですけど、そこから登っても、1日がかりで登れるか登れないか、みたいですよ。そして、本当厳しいそうです。日本一、富士は日本一の山。あっちに富士山いますね。子供に聞かれたことが、富士山世界では何番目？ 10 番ぐらいって言うから、いやー、10番に入らないんじゃない？ 50 番には入るかねって言うから、いやー、入らないんじゃない？ 100 番ぐらいって言ったら、どうかな？調べてみたら、500番ぐらいでした。大体ですね。7000メートル級の山でも100位には入ってない山がありましたね。それぐらい世界にはすごい山がいくらでもあるんですけども。世の中には、ヒマラヤとかですね、7000メートル、8000メートル級の山を登る人たちもいるわけですね。どんな山であれ、まあ特に厳しい登山と言えるぐらいですね。山を登る。まあ全然専門じゃないので何とも言えませんが。いきなり頂上は目指さないんですね。特に何日も何日もかけて登る山。本当ヒマラヤ級の山とかですね。何日も何週間もかけて、頂上を目指すんですけれども、本当に一歩一歩、今日はどこどこまで、明日はどこどこまで、何日か休んでまたどこどこまで、一歩一歩、登っていってようやく頂上にたどり着くということを聞いたことがあります。実は、まあ、自分で描きなさいって言いましたけども、神様がですね、私たち一人一人に、実は、掲げておられるゴールがあるんですよ。一人一人実は、個人差があるんですけども、これは私たちが思っている以上に、はるかに、高い目標であることは確かです。一人一人がその神様がここまで来なさいと言っておられる場所に私たちは目指していくことが求められているんですね。往々にして最初から神様は最高地点を掲げられません。一人一人にその人が今の時点ではここまで行けるだろうという目標をですね、与えてくださいます。そしてその都度、私たち一人一人に足りない点をですね、いろんな摂理、御言葉によって示してくださいます。そういう時に信仰を働かせて、一歩一歩神様が来なさいということで素直に従って登っていく人たちが、前進を続けることができるんですね。証の実から一つお読みします。クリスチャンは主の完全な背丈にまで成長することが期待されている。キリストの追従者、 キリストに従う者となることを求める者たちは、日ごとに前進を遂げなければならない。前に進まなければならない。もしこれをし損なうと、倒れて永遠の命を失うことだろう。一歩一歩前進していないなら、我々にとって安全はない。仮に前ははっきり見えなくても、私たちは一歩一歩、その都度その都度ですね、神様が掲げておられる地点を目指してですね、歩み続けることが求められていると思います。それに必要なのは何ですか？王さんがよく言ってた努力。でも努力だけで登れるんでしょうか？自分の力だけで。いいえ、それは無理です。神様がやはり私たちの信仰によって働かすことによって、努力することによって都度に必要な力を与えてくださるんですね。これは私の中のイメージですけれども、上に上に目指して登っていくときにですね、エレベーターじゃなくてエスカレーターをイメージしてほしいんです。よく、まあ、沖縄はちょっとわかりませんけど、大都会に行くとですね、長いエスカレーターがあるんです。東京とか大阪とか行くとですね、福岡にもありますけれども。そして、本土の人、大概そのエレベーター歩いてるんですよ。とっとっとっとっとっとって。ずーっと立ってる人もたまにいますけど、大体歩いてるんですね。歩いたらどうなります？余計早く歩けるんですね。空港とか行くと、これ、段にはなってなませんけども、長い通路ですね。なんか、ベルトコンベアみたいのがあるのわかります？大きな空港によくあるんですけど。那覇にもありますかね。長い通路を、ベルトコンベアみたいなエスカレーターの平たいやつがあってですね。それみんな利用してるんですよ。どうしてます？大体の人。歩いてますよね。そしたらどうなります？早く歩けるんですよね。私はだいたいあれを使わないで、そのそばを歩いてる人、それに乗って歩いてる人と対抗して、一生懸命歩くんですよ。結構一生懸命歩かないと負けてしまうぐらい、早く歩けるんですね。あのベルトコンベアみたいなのを使うと。天国への歩みも、私たちが信仰によって努力し、歩み続けるに従って、エスカレーターが働くんですよ。さらに力が与えられて、もっと楽にって言ったらなんですけども、歩みが助けられるんですね。しかし先ほど言いましたように、一歩一歩前進していないなら安全はないって、どういうことでしょうか。天国への歩みのエスカレーターはですね、上りだけじゃないんです。下りもあるんですよ。歩んでる間は上昇しますけど、もうこれでいいやと思って、向上することをやめると、前進することをやめると、下りエスカレーターに変わるんです。そして、霊的成長においても、後ろを向いて下っていくことになるんですね。私たちは、一心に目標を向いて歩むことが、歩み続ける、一歩一歩歩み続けることが求められているんですね。イエスは言われる証のみの言葉です。勝利を得る者には、私と共に私の座に着かせよう。それはちょうど私が勝利を得て、私の父と共にその御座に着いたのと同様であると。ここに我々が最後まで固く保持しなければならない確信の発端がある。もしイエスがサタンの誘惑に抵抗なさったとするなら、彼は我々が抵抗するのを手助けしてくださる。彼は人間の努力と協力する天来の力をもたらすために来られたのである。 イエス様は人間の努力と協力する力を、天来の力をもたらすためにおいでになった。なんと素晴らしい約束じゃないでしょうか。なのになぜ我々はこんなにも理解力が鈍いのか。どうしてイエスに頼り、ブドウの枝が生きたブドウの木から樹液を吸い上げるように、我々は信仰によってそのご品性の力と完全さを引き出そうとしないのか。我々はイエスを見上げ、誘惑が押し寄せる中、勝利の階段を一歩一歩登っていくべきである。キリストのうちに留まりつつ、我々は彼と一つになるのである。そうなるとき、我々は安全、サタンのあらゆる攻撃に対して全く安全となる。イエス様が私たち一人一人に掲げておられるその目標、ゴール地点はですね、キリストにある、私たちがキリストにあって男女の完全な身の丈にまで成長することであります。そして私たちはこの生涯において、その歩みを一歩一歩続けることによって、恵みによって、恵みから恵みへと成長させてもらって、その目標に到達させていただくものとなるわけですね。いろんな試練を経て、私たちは最終的にその高い地点、神様が、富士山ぐらいの高さにまで召されている人もいるでしょう。神様から勝岳ぐらいの人もいるかもしれません。いろんな地点、その人の、まあ、そうですね、ローマ3章には、神が各自に与えられた信仰の計りに従ってっていう言葉がありますけれども、その各自に与えられた信仰の計りに従って私たちは、歩みをなし、その神様が掲げられた目標に向かい、歩み続けるものはそこに到達することができるんですね。ところが、どんなに高い極みに、その山の頂上に、てっぺんに到達したとしても、ヒマラヤの最高峰に、パウロのように、本当に高い地点に到達したとしても、パウロは何て言いました?私はすでにそれを得たとか、完全なものになっているとか、言うのではない。どういうことなんでしょう。私たちはいろんな自分の欠点、神様の御言葉によって、律法によって示されたいろんな欠点、勝利させていただいて、この罪の世界、罪の山をですね、一歩一歩登って最終的に克服したとしても、すべてに克服したとしても、まだ私たちの地は、足はこの地面についたままで、目指す点はまだほど遠いところに実はあるんです。どういうことかと言いますと、私たちにはさらなる経験が必要だということなんですね。本当に山の頂上に達したとしても、さらに上があるということ。それは私たちには 死聖女の清めの経験が必要だということです。それは今まで誰も経験したことのない経験、残りの民だけに神様が用意しておられる経験、生きたまま神様の裁きを受ける経験、そしてそういったものだけが生きたまま天に移される経験に預かれるんですね。これまで歴史上、パウロのように神様が掲げられた高い目標に達した人は、聖書を見るだけでもたくさんおられました。パウロもその一人、本当に高い地点まで到達しましたけれど、それでもまだ罪人であるという状態、中保者が必要である状態に変わりはなかったんですね。さらなる経験を経て、私たちは罪なき、罪がもう根っこから取り除かれて、完全にイエス様を表すものとなる経験が、実は私たちのために用意されているんですね。この経験が、端的に書かれているのがゼカリア書3章だと思うんですけれども、ゼカリア書3章開いていただけますか。皆さんよくご存知だと思うんですけれども、そこに大祭司ヨシュアっていう人が出てきて、そのヨシュアと御使いのやりとりが描かれていますね。ここで時間の関係上全部は読みませんけれども、ぜひこのゼカリア書3章読んでいただきたいと思います、個人的にですね。そしてスタディバイブル持っている方はこの3章に関する解説もですね、できるだけ読んでいただけたらなと思います。時間の関係上先を急ぎますけれども、この大祭司ヨシュアと天使の幻について国と指導者にホワイト人は、詳しく説明をしておられます。できればこの章も全部、国と指導者の47章ですけれども全部読んでいただきたいですね。今日はかいつまんでだけ紹介しますけれども、国と指導者下巻の193ページ、からお読みします。国と指導者下巻193ページですね。ヨシュアと御使いに関するゼカリアの幻は、食材の大いなる日の最後の場面における神の民の経験に特別に当てはまる。このヨシュアと御使いに関するゼカリアの幻は、この罪人が神様の前に立ってですね、裁きを受けている状態です。その罪人である私たちを告発する者がいるんですね。サタンです。ありとあらゆるサタン、自分が犯させた、私たち一人一人に犯させた罪を知っていて、その罪をいちいち挙げてですね、もうどうしようもない人ですよ、この人は、と。神様の名前で訴えるわけです。私たちはただ、その罪人であるということ、罪をたくさん犯してきたものであるということを認めて、神様の前に立ってるんですね。信仰によってですけれども。しかもこれは、神様が掲げた目標に達した人たちの状態です。なぜかと言いますと、食材の大いなる日、これ食材の日の経験です。つまり、死聖女の経験なんですね。調査審判の場面とも言えると思います。その 最後の場面における食材の日の最後の場面における神の民の経験にこれは特別に当てはまる。すべての罪人に当てはまるんですけれども、信仰生活を全うしたすべての人に当てはまるんですけれども、最後の残りの民に特別にこれは当てはまる。書かれています。その時、残りの教会は大きな試練と苦悩に陥る。残りの教会と書かれています。先ほど言いました。山のどんな世界最高峰にですね、神様の恵みによって到達できたとしても、そのような人でも、天からは程遠い状態にあるということ。エベレスト登ったからって地球から出られてないんですね。地球から出る、つまり大気圏を出るにはさらなる特別な経験が必要なんです。これ私の勝手なイメージなんですけども、そこで私が考えたのが天国行きのエレベーター。その神様が私たちのためにその時点でエレベーターを用意しておられて、それに私たちは信仰によって乗り込むことが求められているんじゃないかなと思います。そのエレベーター乗ったら、自動的に天国行けるんですか？これはですね、私たちがもう今まで経験しなかった、想像もしてなかったのほどの大きな試練、苦悩の経験が待っているそうです。夢の中でエレベーターに乗って、わー、耐えられないと、もう以上の経験かもしれません。まあ人によって、エレベーターじゃなくてもいいと思うんですけれども、例えば宇宙に出るには何が必要ですか？人間が宇宙に出るには、ロケットに乗りますよね。スペースシャトルでも何でもいいですけど。ロケットに乗る人は誰ですか？宇宙飛行士。選ばれた人なんですね。誰でもロケット乗れると思いません？まあ、一生乗る機会はないと思うんですけど。これは聞いた話だから経験したことはないですけど。そうですね。この中で一番肉体的に屈強な人誰ですか？肉体的に。はい？誰？いないんですか？そんな人いない？ まあいいや。体育会系の増田淳さんにしとこう。宇宙行きのロケット乗って大丈夫と思います？この中で一番屈強な彼でも宇宙行きのロケットには耐えられないそうです。これは本人がそう言ってるだけじゃなくて実際そうなんですよ。特別な訓練をもう何年も何年もかけて受けた人、またその訓練に耐えられる人として選ばれた人じゃないと死んでしまうそうです。耐えられない。それぐらい、ものすごい経験らしいんですよね。もう想像しかできません。天国行きのエレベーター。決して楽なものではないんですけれども、しかし、神様はその、山に登りなさいと、一心に登ってきて、神様が、ここまで来なさいと言われたところまでお言葉ですから参ります。力をください。登り続けた人たちは、最後に、ああ、まだ私は、なんという罪人の頭だ。それを、フルに、さらに認めるものとなるんですね。そういう人に、エレベーターが 用意されているんです。これも楽な経験ではないけれども、乗り込む人たちに最終的に全ての罪から解放される清めが約束されていると思うんですね。この経験に預かった人たち、196ページ、国と指導者、お読みしますね。神の民が、神の前で心を悩まし、心が純潔になることを嘆願するときに、彼の汚れた衣を脱がせなさいという命令が出される。そして、見よ、私はあなたの罪を取り除いた。あなたに再服を着せようという、励ましの言葉が語られる。キリストの義というシミのない衣が試練と誘惑に耐えた忠実な神の民に着せられる。蔑まれた残りの民は栄光の衣を着せられ、世俗の腐敗に二度と汚されることはないのである。彼らの名は子羊の命の書に書き留められて、各時代の忠実なものの中に加えられるのである。子羊の命の書に書き留められたということは、裁きをすでに受けたということです。調査審判、合格ということですね。ぜひその一人に加えられたいなと思うんですけれども、皆さんいかがでしょうか。しかし、その前には神の民が神の前で、これ心を悩ましって書いてますけども、本当は魂を悩まし。レビ記16章に、贖いの日のことが記されてますけれども、そこに、あなた方は身を悩ましなさいって書いてますでしょ。正しくは魂を悩ましなさい。と書かれてるんです。新訂訳聖書。その聖句を受けて、ここで、神の民が神の前で魂を悩まし、心が純潔になることを嘆願するときにと書かれているんです。そういう人に初めて、汚れた、罪人である状態から汚れた衣を脱がされて、罪人でももはや罪人ではない状態。中保者がいなくても、私たちは、この罪のようですね、イエス様のように歩みができるものとして、神様の最後の残りの民としての最後の技に、仕上げの技にですね、加わることが許されるようになるんです。そういう人は栄光の衣を着せられ、世俗の腐敗に二度と汚されることはないって。彼らは欺瞞者の策略に抵抗した。彼らは竜が吠えても習性を失わなかった。今や彼らは誘惑者の計略から永遠に安全なものとなった。彼らの罪は罪の創始者の上に移された。永遠に安全なもの。そういうものになりたいですね。しかし私たち、神様が日ごとにですね、私たちに与えられた経験を歩み続けるならば、この最後の永遠に安全なものとなることがですね、約束されているんです。今から2年ぐらい前だったと思うんですけれども、うちの家族みんながですね、次から次へと、おたふく風邪になってしまいました。家内から始まって、結局寝込んじゃったんですね。ものすごい苦しそうでした。おたふくってこんな苦しいんだと思うぐらい見ててですね。こっちが腫れるだけかと思ったら、もうご飯も食べられない。一週間ぐらい。苦しんでですね、大変そうでした。一人がなったら、もう、一緒にいますから、 なってない人はなるんですね。それで子供たち二人も長男からなりまして、また一週間、苦しそう。それが終わったと思ったら、次男がかかって、もうここが腫れてですね。お兄ちゃんがなって、ご飯食べられないよって泣いてたんですけども、次はお前の番だよ、ベンジって言ったら、僕は大丈夫。結局なりまして、やっぱご飯が食べられないよって泣いてました。一週間本当苦しそうでした。私だけ全然大丈夫でした。なぜですか？記憶はしてないんですけども、親から言われてました。お前おたふくもうなったよって。あ、じゃあ僕はなったんだって。そういうふうにずっと言われて覚えてたんですね。案の定、三人立て続けになりましたけども、私はどんなに接触しても、おたふくにかかることはありませんでした。あ、僕はおたふくからは永遠に安全なものなんだなと思いました。私たちは、神様が用意しておられる経験、一歩一歩、進んでいくなら、この、永遠に安全なものとなること、保証されているということ、そのことをぜひ覚えていただきたいと思うわけです。三条の水君に、心の清い者たちは神を見るである。誰でも、これ、ヘブル人の手紙12章。誰でも清くならなければ主を見ることはできない。本当の清い、神様を顔と顔と見合わせて、なお、私たちは平和でいられる。清い状態。これはですね、私たちが想像をしている以上にですね、この状態に達するには、私たちはまだまだ程遠い状態にあると思います。しかし、神様に委ねるならば、神様の計画はですね、私たちがその状態に達することです。必ずそこに行かせていただくということ。覚えたいと思います。最後に、コリント第二の手紙、コリント人の第二の手紙、三章から、読みたいと思います。私の大好きな聖句ですけれども、コリント人への第二の手紙、三章の18節をお読みします。私たちは皆、顔覆いなしに、主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと、主と同じ姿に変えられていく。これは霊なる主の働きによるのである。どんな時にも決して信仰を失うことなく、くじけることなく、霊の歩みを一歩一歩続けていきたいと思います。